よくある日常の風景をちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい。
仕事とか、まあ買い物からヘトヘトになって帰ってきて、家の郵便形を開けるわけです。
ええ、開けますね。
で、なんかピザ屋のチラシとか、カードの請求書に紛れて、市役所とか、あと地元の大学から送られてきたちょっと分厚い封筒が入っている、地域の生活に関するアンケート調査のお願いなんて書かれているやつですね。
ああ、ありますね、そういうの。
これ正直なところどうしてますか？うわ、めんどくさいなって、そのまま資源ごみの束に直行させるか、
はい。
あるいはまあボールペンでももらえるならってことで、あんまり深く考えずに、なんかどちらでもないあたりに適当に丸をつけて終わらせちゃうみたいなことないですか？
いやー、まあ、無理もない反応だとは思いますよ。
ですよね。
私たちの毎日って、ただでさえ決断の連続じゃないですか。もう脳は常に疲弊しているわけで。
確かに。
だから、見ず知らずの研究者から突然突きつけられた数十個もの質問に、なんか真剣に向き合うエネルギーなんて残っていないのが普通なんですよ。
そうなんですよね。でも今回ある資料を読んで、その認識が、まあ、完全にひっくり返ったんです。
ほう。
私たちがただの退屈なデータ集めだと思っている、その質問のリスト自体が、実は現代社会の抱える病理とか、私たちの街がどう機能しているかを丸裸にするとんでもなく精緻な心理テストというか、社会の設計図だとしたらどうでしょう。
なるほど。それはすごく面白い視点ですね。
なので、今回のソース資料へのディープダイブでは、神戸大学大学院の研究グループが神戸市灘区の住民に向けて実際に配布した調査票のレイアウト、これを徹底解剖していきたいと思います。
はい。
これは公共的な学習施設とウェルビーイングとの関係に関する調査というもので、のびやかスペースアーチーという施設の二重収電を機に作られたもののようですが、これただのアンケートじゃないんですよ。
ええ。そして今回のディープダイブの最もエキサイティングな点はですね、我々の手元にあるこの資料には調査の結果とか結論が一切書かれていないということなんです。
そうなんですよ。パーセンテージも、まあ、グラフもない。あるのは本当にただ問いだけなんです。
そうです。でも社会学や都市環境学のプロフェッショナルたちが住民に何を問うているのか、それを注意深く観察するだけで見えてくるものがあるんです。
へえ。
彼らが私たちの住む社会のどこに危機感を抱いていて、地域コミュニティという見えない構造をどうやって解き明かそうとしているのかが驚くほど鮮明に浮かび上がってくるんですよね。
つまり、研究者たちの脳内をリバースエンジニアリングしていくような、そういう作業になりますね。
ええ、まさに。
では早速、この調査デザインを解剖して、私たちの生活とコミュニティの隠れたメカニズムを探求していきましょ
お願いします。
う。まず、調査表の最初の方をパラパラとめくっていくと、
はい。
一番最初は、現在の生活にどのくらい満足していますかとか、
はい。
どのくらい幸福だと感じていますかといった、幸福度を0から10の数字で答えさせる、まあ直球の質問から始まりますよね。
そうですね。A のパートですね。
はい。ここまではまあ普通だなと思ったんです。でも、そのすぐ後に続く人とのつながりを聞くパートで、なんか急に質問の解像度が異常に高くなるんですよ。
具体的にはどのあたりに驚かれましたか？
家族や友人と週に何回直接話しますかっていうような、実際に人と会っている回数を聞く客観的な質問があるじゃないですか。
A、C01 の設問ですね。
はい。で、そのすぐ直後に、自分には人付き合いがないと感じるかとか、取り残されていると感じるかといった心の内の感情を、なんかすごくネチネチと聞いてくるんです。
なるほど。
これわざわざ分けて聞く必要ってあるんですか？
実は、それこそが現代の孤立というものを測る上での最大の鍵なんですよ。
最大の鍵ですか？
はい。研究者たちは、ここで客観的な事実としての状態と、主観的な感情をもう意図的に切り離して測定しようとしているんです。
状態と感情を切り離す。
ええ、毎日誰かと話しているから、まあその人は孤独ではないはずだ。っていうような単純な足し算をですね、社会学はとうの昔に疑っているんです。
ああ、なるほど。なんかすごく腑に落ちますね、それ。
そうですか。
私がよく思うのは、都会の満員電車の中で感じる強力な孤独感なんですよ。
ああ、満員電車の、はいはい。
周囲にはもう何百人っていう人がいて、肩が触れ合うほど物理的な距離は近いじゃないですか。
ええ、客観的に見れば人の群れの中にいますよね。
そうなんです。でも、誰も自分の存在を気にかけていないし、 自分も誰のことも気にかけていない。あの時に感じる世界から取り残されている感って、夜中に自分の部屋で一人で本を読んでいる時の静かで満ち足りた時間とは比べ物にならないほど冷たくて残酷な感情ですよね。
まさにそのコントラストです。たとえ同居家族がいて、毎日おはようとかおやすみって会話を交わす客観的なネットワークがあっても、
はい、
自分が深く理解されているとか受け入れられているっていう実感が伴わなければ、人間は容易に主観的な孤立感に苛まれるんです。研究者が知りたいのは、物理的な会話の回数じゃなくて、なぜその客観と主観の間にズレが生じてしまうのかというメカニズムなんですよ。
なるほど。でもそのズレの理由を探っているであろうその次の質問群を見て、私ちょっと混乱しちゃったんです。
と言いますと？
個人の幸福度とか孤独について聞いているはずなのに、なんか急に世の中の人は基本的に正直だと思いますかとか、
はい、
世の中には偽善者が多いと思いますかなんて聞いてくるんですよ。
C03 の質問ですね。
これちょっと待ってくださいよって、世の中に偽善者が多いかどうかなんて、ただのその人の性格っていうか皮肉宿を測っているだけじゃないんですか。これが地域の幸福度とどうつながるのか全く意味がわからなかったんです。
まあ一見するとただの人間不信度テストみたいに見えますよね。
ええ、本当に。
でもこれを社会学の枠組みで捉え直してみると、これは一般的信頼、つまり見ず知らずの他者をデフォートで信じられるかというコミュニティの根幹に関わる非常に重要な指標なんです。
見ず知らずの他者をデフォルトで信じられるか。
はい。例えばカフェでトイレに行くとき、パソコンを机に置いたまま席を立てるか。
ああ、なるほど。
あるいは小さな子供が一人で道を歩いて学校に通えるか。
ええ。
これらは何かあっても周りの見知らぬ人たちが善良に対処してくれるはずだという無意識の信頼があるからこそ成立する行動ですよね。
確かにそうですね。
この一般的信頼は人々と社会の間の摩擦を減らす役割を果たしているんです。
摩擦を減らすですか？
もし世の中は偽善者ばかりで、油断したら騙されるって常に警戒していたら、脳は莫大な認知エネルギーを消費して慢性的なストレス状態に陥ります。
ああ、それは疲れちゃいますね。
ええ、研究者たちがここで立てている仮説は、この一般的信頼が高い地域に住んでいる人ほど結果として個人の幸福感が高くて、たとえ一人暮らしで会話が少なくても見捨てられているという主観的孤立を感じにくいのではないかということなんです。
なるほど。隣人は基本的に善良だっていうベースの安心感があれば、休日に誰とも一言も口を聞かなかったとしても世界から拒絶されているとは感じないわけですね。
そういうことです。
逆に世の中を疑ってかかっていると、いくら表面的に近所の人と挨拶を交わしても心の底の孤立感は埋まらない。だから個人の幸福の土台として社会全体をどう見ているかを、ここまで執拗に測る必要があるってことか。
その通りです。そしてこの内面にある他者への信頼感がどのようにして育たれ、あるいは失われていくのかを探るために、調査票は次のフェーズへと向かいます。
次のフェーズ、
つまり内面的な感情が具体的な外の世界への行動としてどう現れるかです。
そこなんですよね。私がこのアンケートで一番えって声を出してしまった設問があるんですが。
どこでしょう？
ボランティアへの参加とか外出の目的を聞く流れの中で、いきなりピンポイントで、2026年の第51回衆議院議員総選挙であなたは投票しましたかって聞いてくるんですよ。
B07 の設問ですね。
そうです。これなんで地域のウェルビーイング調査で突然国政選挙の話が出てくるんですか？特定の政党の支持者が多いエリアかどうかを調べたいとか、なんかそういう政治的な意図を感じて少し構えてしまったんですが。
ああ、急に選挙の話が出ると構えてしまう気持ちはよくわかります。
はい。
しかしこれには政治的なイデオロギーとか右か左かといった意図は一切含まれていないんです。
そうなんですか？
はい。研究者がここで測りたいのは純粋なエージェンシー、つまり行為主体性なんです。自分が行動を起こせな、社会や世界は少しでも変わるはずだという感覚を持っているかどうかですね。
自分が行動すれば社会が変わると信じているか。
ええ。先ほどの世の中の人は基本的に善良だという一般的信頼が高い人は、社会に対してポジティブな期待を持っています。
はい。
だからこそ自分の一票が恵みまるわって社会の何かに影響を与えるかもしれないと信じることができて、投票という行動に出やすいという強い相関関係があるんですよ。
なるほど。
逆に孤立感が高くて社会への信頼を完全に失っているとどうなるでしょう？
ああ、どうせ誰に投票したって世の中には偽善者ばかりだし、私の生活なんて誰も気にかけてくれないって思ってしまうっていうことですか？
その通りです。学習性無力感とも言えますね。つまり、この投票に行ったか棄権したかという単一の質問は、その人が自分が住む社会の運営に参加しようとする当事者意識を持っているかを測る極めて効率的で究極のバロメーターとして機能しているんです。
なるほど。完全につながりました。イデオロギーじゃなくて、社会に対する諦め度合いを測っていたんですね。
ええ。
そして、その社会とつながるための具体的な場所について深掘りしているのが、次の施設利用に関するパートですよね。
D のパートですね。
はい。ここで、伸びやかスペース、アーチとか、灘図書館、あと児童館といった具体的な施設名がずらりと並んでいて、利用状況を聞いています。
ええ、細かくリストアップされていますね。
でも不思議なのが、ただ今これらの施設を使っていますかとは聞いていないんですよ。わざわざ、あなたが最もよく利用していた時期の利用頻度を教えてくださいって、過去に遡って一番ピークだった時のことを聞いている。これってどういう意図があるんでしょうか？
非常に鋭い着眼点ですね。なぜピーク時を聞くのか。それは、人のライフサイクルにおいて、これらの公共施設が果たす役割が特定の時期に劇的に変化するからなんです。
特定の時期ですか？
例えば、初めて子供が生まれて、一日中家の中で赤ちゃんと二人きりで過ごす数年間。
ええ。
あるいは、定年退職をして、急に仕事を通じた人間関係がなくなった直後の時期。
ああ、なるほど。
こうした人が社会から切り離されて孤立しそうになる特定のフェーズにおいて、図書館や伸びやかスペース、アーチのような子育て支援施設は、単なる暇つぶしの場所ではなく、文字通り命綱として機能するんです。
命綱ですか。確かに、私も育児の初期とか、あと新しい町に引っ越してきたばかりの頃を思い出すと、ただ近所の図書館にいて、知らない人たちが静かに本を読んでいる空間に身を置くだけで、なんだか息ができるような感覚になったことがあります。
まさにそれです。社会学や都市計画の分野では、家庭を第一の居場所、職場や学校を第二の居場所として、それら以外の利害関係なしに人々が緩やかに集える公共空間をサードプレイス、第三の居場所と呼びます。
サードプレイス。最近よくなんかカフェのコンセプトなんかで聞く言葉ですね。
ええ。しかし、単にコーヒーを飲む場所という意味ではありません。この調査表を見ると、アーチなどの利用目的として、学習や子どもの遊びだけでなく、相談、自分自身の気晴らし、他の人との交流といった選択肢が細かく用意されています。
はい、ありましたね。
つまり、研究者たちが描いている仮説はこうです。こうしたサードプレイスでの、見ず知らずの他者とのちょっとした立ち話や、スタッフとの何気ない交流の蓄積こそが、世の中の人は意外と親切だなという、先ほどの一般的信頼を強制しているのではないか。
ああ、偽善者が多いかっていう人間不信テストの答えは、このサードプレイスでどれだけ良い経験をしたかによって変わってくるかもしれないと。
その通りです。サードプレイスは、地域社会という筋肉をつなぐ結合組織のようなものなんです。
結合組織？
ええ。そこがうまく機能していれば、人は社会への信頼を取り戻し、投票などの社会参加に前向きになり、結果としてウェルビーイングが向上する。調査表は、この壮大なエコシステムが実際の灘区の町の中で本当に機能しているのかをデータで証明しようとしているんです。さらに言えば、灘区の北部の高台エリアのような、地理的に施設へのアクセスが難しい場所で、このつながりがどう変化するかも見ようとしていますね。
いやー、鳥肌が立ちました。アンケートの質問の一つ一つが全部見えない糸でつながっていたんですね。
ええ。
でも、ここで一つ疑問が湧くんです。もし図書館やコミュニティセンターがそれほど素晴らしい信頼を育む場所なら、誰もがそこに行けばいいと思うんですけど、
はい。
調査表の後半を見ると、なんだか不穏というか、地域コミュニティの真の強さを試すようなパートに入っていきますよね。
E のパートですね。
そうです。知的障害のある人との共生についてというブロックです。これ、調査全体の流れの中で、なんだか急にここだけ特定のトピックを深くえぐり出しているように感じたんです。どうして地域の幸福度調査でここまで細かくインクルージョン、つまり包摂性について聞く必要があるんでしょうか？
それは、インクルージョンに対する意識が、その地域が持つ社会関係資本、つまりソーシャルキャピタルの本当の強さを測るための究極のストレステストになるからです。
ストレステストですか？
はい。例えば、橋の強度を測る場面を想像してみてください。
橋の強度。
天気が良くて軽自動車しか通らない日には、 その橋が本当に丈夫かどうかは分かりませんよね。
まあそうですね。
嵐の日や規格外の重いトラックが通った時に、初めてその橋の構造的な強度が証明されます。地域コミュニティも同じなんですよ。
同じというと？
自分と似たような年齢、似たような収入、同じような価値観の健常者だけで集まって、私たちは仲がいいですね、信頼し合ってますね、と言い合うのはある意味で簡単なんです。
はい。
しかしそれは同質性の高い排他的なクラブに過ぎません。
なるほど。まあ耳が痛い話ですが、確かに似た者同士で固まるのは楽ですからね。
ええ。しかし、真にレジリエンス、つまり回復力のある豊かなコミュニティというのは、背景も抱えている困難も、コミュニケーションの仕方も全く異なる人々が同じ空間を共有したときに、それを排除せず、どのように包摂、インクルードできるかによって決まるんです。だからこそ、一緒に生活することが必要だといった理念的な質問だけじゃなくて、知的障害のある人の面倒を見るのは、親だけでは限界があると思うか、といった非常に現実的で生々しい質問を投げかけているんです。
はい。
地域社会がどこまでその重みを分かち合う覚悟があるか、つまり橋の強度を測ろうとしているんですね。
そう言われてみると、このパートにものすごくユニークなというか、思わず笑ってしまった質問があるのを思い出しました。
ほう。
E012 の質問なんですけど、ここには反対と書かれた選択肢にチェックを入れてくださいっていう設問。
ええ、いわゆるアテンションチェックと呼ばれる手法ですね。
これ要するに長いアンケートに飽きてきて、適当に全部賛成に丸をつけてるんじゃないだろうなっていう、回答者の真面目さをテストするトラップですよね。
そうです。
でも笑ってしまったと同時に、なんでわざわざこんなトラップを仕掛けてまで研究者はこのデータを完璧に取ろうと必死になっているんだろうとも思ったんです。
まさにそこがポイントなんですよ。なぜなら、障害者との共生やインクルージョンといったテーマは、回答者が無意識のうちに、こう答えるのが社会的に正しいだろう、良い人に見えるだろう、という建前で答えてしまいがちな領域だからです。
ああ、なるほど。
社会学ではこれを社会的望ましさバイアスと呼びます。
自分は寛容な人間だと思いたいというバイアスがかかるわけですね。
そうです。だからこそ、適当に答える人を吐き出し、真剣に向き合って答えたデータだけを抽出する必要があるんです。
なるほど。
公共施設がただ立派な建物を建てただけの箱物ではなく、真に多様な人々が混ざり合うインフラとして機能しているか、その実態を正確につかむためには絶対に妥協できない重要なデータだという研究者の執念の表れといえます。
その執念、見事ですね。いやー、すごい。
ええ。
さて、ここまでの話で、地域の寛容性や公共施設というセーフティーネットがいかに重要かが分かってきました。
はい。
では、もしコミュニティがそのストレステストに失敗したら、もし町のサポートがうまく機能せず、個人が社会から切り離されてしまったら、そのしわ寄せは一体どこに行くか。
ええ。
その答えがこのアンケートの最終章、F と G のパートですね。子育て中の方のみを対象にしたパートに、なんか凝縮されているように見えます。
その見立ては極めて正確だと思いますよ。地域からのサポートという防波堤が決壊したとき、最も大きなプレッシャーを受け止め、密室化してしまうのは家庭なんです。
この子育てに関する質問のパート、正直に言って、読んでいて胸が苦しくなりました。本当に生々しいんですよ。
ええ。
あなたは子供に対して、どのくらいの頻度で次のような行動を取りますかと聞いてくるんですが、ありがとうというとか、スキンシップをする、一緒に笑うといったポジティブな行動がある一方で、ネガティブな行動の解像度がもう容赦ないんです。
具体的には？
頭に血が上り、冷静さを失う、乱暴な言葉遣いになる、子供の頭や体を叩くことがある、長時間説教をしたり、文句を言い続ける。
はい。
これを全くないから非常によくあるの段階で選ばせる。ちょっと想像してみてほしいんですけど、疲れ切って夜にキッチンのテーブルでこのアンケートを開いた親が、あなたは最近子供を叩きましたかという質問に向き合う。
ねえ。
これ答えるのには相当な勇気と自分の弱さを認める力が必要ですよね。なぜ地域の幸福度調査でここまでダークで踏み込んだことを聞くんですか？
この問いの背後にあるのは、研究者たちの強烈な危機感です。
危機感。
孤立した環境での子育ては、親を容易限界へと追い詰めます。先ほどお話しした主観的孤立感が高く、誰からも助けてもらえない状態では、親は自分の中で膨れ上がるストレスや不安の逃げ場を失ってしまうんです。 その行き場のないプレッシャーが最終的にどこに向かうかというと、最も抵抗できない存在である子供へのネガティブな行動、最悪の場合は虐待へと直結してしまうリスクがあるんですよ。
町の無関心が最終的に家庭内の密室での暴力とか過干渉につながってしまうと。
はい。ここで前半で執拗に聞いていた伸びやかスペース、アーチなどの公共施設の利用頻度と明確にリンクしてくるわけです。
ああ、ここでつながるんですね。
研究者たちがこの多変量解析を通して実証しようとしている最大の仮説は、アーチのようなサードプレイスに足を運び、スタッフに悩みの相談したり、他の親とたわいもない会話、つまり能動的な関わりを持つことが、親の孤独を癒し、ストレスを軽減する強力な防波堤になっているはずだということなんです。
サードプレイスでのつながりが親の心に余裕を生み出して、それが結果として子供と一緒に笑う行動を増やし、長時間説教する、叩くといったネガティブな行動を食い止めている。
ええ。
その因果関係をなんとかデータとして世の中に証明したいということですか？
その通りです。さらに言えば、コミュニティの力は単なるストレス発散にとどまりません。アンケートの中に一つとても奇妙な質問があったのを覚えていますか？
奇妙な質問ですか？あ、ありました。急に国語のテストが始まったのかと思ったやつです。
ええ、C04 ですね。
はい。子供は甘やかすよりも冒険をさせた方が良いという意味のことわざはどれですかって聞いて、選択肢から可愛い子には食べをさせよを選ばせる問題ですよね。
それです。
どうしてウェルビーイングの調査にことわざの知識を問う必要があるのか全くの謎だったんです。
これはおそらく、親の学習や価値観の変容を図ろうとする非常に高度な意図が隠されていると推測できます。
価値観の変容ですか？
ええ。親が社会から孤立していると、不安から子供を自分の手元に置いて全てをコントロールしなければという過干渉、つまり甘やかしや過保護に陥りがちです。
なるほど、わかります。
しかし、地域の学習施設やコミュニティに関わり、多様な価値観を持つ他の親や専門家と交流するうちに、社会は案外安全で親切な人が多いということに気づきます。これが一般的信頼ですね。
はい、前半で出たやつですね。
そうすると親の心境に変化が生まれるんです。自分が全てを抱え込まなくても子供を外の世界、つまり旅に出していろいろな経験をさせても大丈夫だと信じられるようになる。
はあ、
つまりこのことわざの問題は、親が地域コミュニティとの関わりを通じて子育てに関する新たな視点を学習できているかどうかを探るための象徴的な問いなのだと考えられます。
すごい。本当にパズルのピースが最後の一枚まで完璧にはまった感覚です。個人の心の奥底にある幸福感や孤独感、見ず知らずの他者を信じられるかという社会への信頼。
はい。
その信頼を育む舞台としての図書館やアーチといったサードプレイス。そして、障害のある人も共に生きることで試されるコミュニティの真の強度。それが機能するかどうかが最終的に密室で行われる子育ての質を決定づける。
ええ、全てつながっています。
私たちが面倒くさいって言って捨ててしまいがちな数十問のアンケートは、実はこれら全てが一つの巨大な生態系として機能しているかを診断するための精緻なレントゲン写真だったんですね。
まさにその通りです。全体を総括すれば、この調査票は決して行政や大学が自己満足で作った退屈な書類ではありません。
はい。
社会とのつながりと信頼、サードプレイスとしての公共空間、多様性への寛容、そして密室化する家庭への支援、現代の地域社会が崩壊の危機を乗り越え持続可能なコミュニティを築くためには何が必要なのかを探求する社会学者たちの熱いパッションが込められた設計図なのです。
本当に驚かされましたし、深く反省しました。
いえいえ。
リスナーの皆さん、次にポストを開けてどこかの誰かから送られてきた地域のアンケートを見つけたら、どうかすぐにゴミ箱に投げ捨てないでください。
ええ、ぜひ。
それは単なる面倒な作業ではなく、自分たちの街の見えないインフラをより良くするための SOS を受信するアンテナなのかもしれません。あなたが真剣に考え丸をつけたその一つの回答が、どこかの密室でギリギリの状態で孤立している親を救う新しい防波堤を作るための第一歩になるかもしれないんです。
問いの裏にある意図を想像すること、それ自体がすでに私たちが社会に対して当事者意識、つまりエージェンシーを持ち始めている証拠だと言えるでしょうね。
素晴らしいですね。さて、この壮大な調査表のディープダイブを踏まえて、最後に皆さんに一つ考えてみてほしいことがあります。ぜひご自身の住む町、 歩き慣れたご近所の風景に引き寄せて想像してみてください。
はい。
もしあなたが自分の住む町の本当の幸福度やコミュニティの魂ともいえるつながりの質を測るために今回解剖したようなアンケート調査の責任者になったとしたら、そしてたった一つだけあなたオリジナルの質問を追加できるとしたら、あなたならどんな質問を作りますか？
それは深い問いですね。
そのあなたが思いついたたった一つの質問こそが、もしかするとあなたの町の未来の姿を最も正確に映し出し変えていく力になるかもしれません。本日のディープダイブはここまでです。一緒に深く考えていただきありがとうございました。